目指せジャンピングポックリ、聞くだけで健康になるラジオ、100歳製造所のリュータです。皆さんこんにちは。そしてお久しぶりです。はい、ついにラジオの更新を再開しました。これ何回目やねんっていうね感じなんですけども、はい、もうラジオの更新をやめてはまた再開するね。でもですね、継続のコツっていうのは三日坊主を永遠に繰り返すことですから、はい、皆さんね、そんな感じでやっていきましょう。はい。僕ですね、改めて自己紹介しておくと、高知県の山奥にいて整体師とトレーナーとして活動しております。おそらくですね、全国で一番人口の少ない過疎地で活動している人間なのかなというふうに思いますね。同業者の中では、はい、もう人口3000人ぐらいですね、高齢化率 60% ぐらいの場所でやっております。100歳製造所と100歳これ言いにくいんですけど100歳製造所っていうお店でね、整体をしたりパーソナルトレーニングをしたりやってるんですけども、結構よくある問題でですね、問題というか動きたくない問題ありますよね。はい、人はねサボりたい生き物ですから、これ進化の過程で、まあ、人っていうのは極力エネルギーを使わないように進化してきました。もちろん食べ物はすぐにね手に入るわけではなかったですから、農耕がね途中で発展してきてだいぶエネルギーがすぐに得られる状態になったんですけども、今の人間の体っていうのはもう飢餓を前提として作られているので、極力体は動かさない、サボるっていう方向に基本的には向かいますね。うん、なので運動をサボってしまうっていうのはもうごく自然なことなんですよね。まあだからこそ現代人はね、特に身の危険だったりだとか獲物を取りに行くみたいなねことは基本的にはないので、意識的に運動しないといけないっていうね、より努力が必要になってきます。でですよ、で皆さん肩こりとか首こりとか腰が痛いとかね、いろんな問題あると思うんですけども、それをじゃあどうやって治していくかってなった時に、これね運動めっちゃ大事なんですよね。実際今高齢者の方であったりだとか、もちろん若い方もですね、お客様として僕はほぐしたり整体したり、ね、マッサージしたりしてるんですけども、結局ねやっぱこう根本解決しようと思ったら運動っていうのはどうしても必要でですね、これなんでかというと、人の体っていうのはやっぱりこう受動的な何ですかね、まあ凝り固まっている筋をほぐすみたいなことだけではやっぱりどうしてもねまた戻っちゃうんですよね。そう、戻っちゃうんですよ。なぜならそれはそのライフスタイルによってその凝りっていうのは起こっているので、動いてもらわないとですね、動かすべきところを動かさないと結局また動いてないところが頑張ってしまったりだとかね。はい、で以前もですねちょっと腰痛をテーマにした講座をやったことがありまして、でそこではですね、まあ、腰痛の改善をオンラインでね60人ぐらいですかね、忍者ダオというコミュニティがありまして、オンラインのですね、でそこでクリエイターの皆さんに向けてストレッチの講義をすると、しかも全員ビデオオフというねそういう関係、こちらが一方的に皆さんやってますかみたいな感じ でチャット欄でこう聞いてますとか痛いとかなんかこう硬いとかいろいろコメントテキストでね流れていく、それをその情報を頼りにちょっとみんなの情報をね何とかこう汲み取って、あちょっと疲れてないかなとかねこれ同業者の人に言ったらめちゃくちゃ驚かれたんですけども、とんでもない状況です、はい、正直言って、はい、でもそこの中でもいかにね皆さんの体を良くするかって考えた時に、もちろん腰が凝っているだから痛いで、そこを揉みほぐすっていうのはまあセオリーとしてはね、まず真っ当なまずやるべきことなんですけども、うまくねそこをね素人の方が触知できるか、まあ、要は伝えた通りにできるかって結構難しいんですよね。なのでそれが起こる根本原因みたいなところに動かすっていう刺激を、あ要はほぐすではなくて動かすっていうところをやっていく方が結構僕としてはやりやすいなっていうのがあったので、前回の講座だと腰痛改善をテーマにして 股関節をめっちゃ動かすみたいなことをやったんですね。で、人の関節っていうのはすごく面白くてですね、あ、ちなみに関節っていうのは骨と骨の間の結合部分のことを関節って言いますね。はい。で、股関節をね動かしたいわけですけども、人の体っていうのは股関節もこうめっちゃ動くじゃないですか。うん、めっちゃ動きますよね。膝を前に上げたり後ろにやったり、横に開いたり内に閉じたり股を閉じたり、めっちゃ360度いろんな方向に動きますよね。じゃあ皆さん肘ってどうですか？とか、肘ってこう曲げ伸ばしはできますけど、こうそんなにめちゃくちゃねじれないですね、肘自体は。もちろんこの前腕部分っていうのは骨が2本あるので、手を回転させることはできるんですけども、基本的にはこうガラケーみたいな感じでパカパカ動きますよね。で、膝もそうです。ねじれないですね、なかなか膝っていうのは。で、じゃあ下から見ていきましょうか。じゃあ足首も結構ぐるぐる回りますよね。そう、足首っていうのはこれ動く関節なんですよね。で、その横にある膝、これはあんまり、まあ、動きがある程度制限がある関節。じゃあその次股関節動きますよね。じゃあ今度腰で、腰っていうのはですね、実はこれあんまり動きが少ない関節なんですね。でその上、胸、背骨の胸椎っていう部分があるんです。ここはね、実はね結構回る関節なんですね。でその次首、首は実は上と下に分かれてですね、首の下の部分、頸椎のね、下半分の方はですね、これは結構あんまり動かない。前後には動けるんですけども、回線がね実はそんなに動かない。一方でも頸椎の 上部の方は、まあ、いやいやって首振る時って、これ実は頸椎の1番2番とかでねしっかり動いてるんですけども、こういった動きができる。今言ったのって、僕交互に動く動かないっていうものが分かりやすく言うと配置されてるんですね。で、肩もめっちゃ動きますよね。肩もめっちゃ動きます。じゃあその横の肘はどうかというと、あんまり動かない。じゃあその横の手首はめっちゃ動くみたいな感じで、人の体っていうのは関節が動く、めっちゃ動く関節と動きにくい関節、まあ要は役割がありまして、動く関節、まあ、動かしたい関節と動くときに安定したいっていう関節、まあ、安定、スタビリティって、モビリティとスタビリティって関節の名前でね言ったりするんですけども、そんな感じで配置されてるんですよね。なのでモビリティ、要は動くべき関節がなかなか普段のライフスタイルで、例えばずっと現代人の座ってますよね、股関節をずっと曲げた状態で固定されているっていう生活習慣が続くことによる股関節の動きがどんどん制限されてきます。お尻も硬くなっちゃって、で股関節の前側もね硬くなっちゃって、ちょっと詰まり感が出てきたりとかね、うん、そうすることによって、じゃあいざ何か物を投げるとか物を持ち上げるとか歩くとか走るとか動作をするときに、股関節を動かそうとしているのに、例えばですけど腰を必要以上に回してしまったりだとか、あとは膝をねじってしまったりだとか、さっき言った本来は安定させるべき関節を過活動させてしまうんですね。でこれによって筋肉が本来はね、そこまで動けないのに動かしてしまうことによって過剰な緊張をさせてしまったりだとか、まあひどいケースだと骨がねいかれてしまったりですか、はい、まあ、専門用語で言うとジョイントバイジョイントセオリーって言ったりするんですけども、まあ、そういったもので興味ある方はぜひ検索してみてください、はい、なので、まあ、特に人体で言うとですね、背骨はめちゃくちゃ重要ですよね。背骨の回線、特に胸椎が胸、背中って言ったらいいかな、背中の背骨の背中そう胸椎って言うんですけども、ちょうどこの肩甲骨ね、肩甲骨の間らへん、ここがねしっかり回らない方ってめちゃくちゃ多いんですね、うん、なのでここをまずしっかり回線できるかであったりだとか、そもそも肩がねしっかり動くのか、股関節が動くのか、腰痛とか膝痛、だいたいこれ動かない関節ですよね、結構多いんですけど、まあ肩は動く関節なんですけども、動かさないことによって、まあ、肩こりとかねよくありますけども、もう肩痛ってあんまないですよね。肩こりは多いんですけど、痛みとして多いのはやっぱり腰痛、膝痛ですね。 これどちらも本来はそんなにひねりたくないのにひねってしまうみたいなことが原因なので、積極的にね運動していくっていうのはめっちゃ大事なんですね。はい。でこれやっぱりね、この日常のもうライフスタイルの癖なので、運動学習をさせないといけないんですよ。要はこちらでね受動的にガンガン動かしたとて、日常に戻ったら動くっていうその神経の命令は全然使いこなせてないので、だからその訓練をする、股関節を使うっていう運動指導をやることによって、日常でも使う感覚っていうのがどんどん養われていく。で神経っていうのは使わなければどんどんどんどんロスカット、まあさっき言った話でエネルギーを節約したいっていう方向に働くので、使わないっていうものはどんどん使わない状態で、なんて言ったらな、使えなくなっていくんですね、人の体っていうのは。だから日々動かすことによって使える状態を保つってめっちゃ大事なんですよね。だからこれが運動が大事っていう、整体だけじゃ根本解決にはならない理由なんですね。はい。まあ歩くだけでもいいですよ、本当に。うんね。でもね、皆さんなかなか運動したくないっていうのはねあるので、まあみんなでね、前もその忍者ダオっていうところで講座やったんですけども、みんなでワイワイ仲良くやるっていうのは本当にいいですよね。うん。なんかこう自分一人じゃね、どうしても続けられなかったりしますけど、まあ時間を決めてみんなでこう楽しいっていうのはまあ一番いいですから、なんかそんな感じで仲間と一緒にね、やれればいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、6月もいつだったかな、22日か、6月の22日も忍者ダオっていうところでですね、ストレッチ講座僕担当してやります。で7月もですねあるので、まあまあまた更新続けて告知はします。はいちゃんと続けます。はい。そういうのもね参加していただいたり、あとはお近くのね、やっぱりこう運動っていうのも、まあ、YouTube で見たらいろいろあるんですけども、一人一人ねお体は違うので、その人に合った適切な運動っていうのもやっぱり違ってきます。なのでパーソナルトレーニングみたいなのはとってもいいですね。うん。まあよしあしは、はい、ちょっとあんまり言い過ぎると、はい、ちょっとなんか批評家みたいになっちゃいそう、嫌なんですけど、まあ、いいところはすごくいいし、はい、良くないところはあんまり良くなかったり、ちょっとこれもね選び方は難しかったりするんですけども、専門家にねやっぱりこう運動も習うっていうのは絶対大有意義なことなので、でもうさっさとね早めに行っちゃって別にやめてもいいと思うんですよ。そうで、プロにさっさと教えてもらって、あとは自分でやるみたいなのもありだと思いますし、うちもねお客さんに対してはもう動画をお渡しして、もう家でやってくださいみたいな、もう自立さっさとしてくださいみたいな形でねやってるので、なんかぜひねそういう場所今まで行ったことないっていう方いらっしゃると思うので、利用してみるのおすすめです。はい。というわけで今日は整体だけじゃ良くならない、運動って大事だよみたいな話をねさせていただきました。またこんな感じで健康ティップスみたいなのをまあ、緩く配信していこうと思いますので、まあ、もしねよかったらコメントとか SNS でシェアしていただいたらすごく嬉しいです。ではまた、バイバイ。